先ほど森下新学生の方からも紹介がございましたが、今日は聖霊降臨後最終主日という暦でございます。先ほどお読みしました3つの聖書箇所は、お聞きになってきっと皆さんも感じられたと思うんですが、この最終主日にふさわしい御言葉が選ばれているというのがまず最初の印象ではないでしょうか。最終主日ということで、週末、別の言い方をすれば、歴史の終わり、このことについて聖書は表している言葉を私たち今ご一緒に聞いたわけであります。ですからそのあたりの話題から最初入っていきたいと思いますが、最近よく耳にする言葉をから始めたいと思うんですが、皆さんディストピアという言葉をお聞きになったことありますか？ディストピア、ユートピアだったら皆さんも聞いたことあるかと思うんですが、ユートピアというのは理想郷というふうに訳されますよね。誰もが住んでみたいような世の中、楽園、この世の楽園のことであります。それがユートピア。それに対してディストピアというのはいつ頃できた言葉かはちょっと調べてないんですが、その言葉の響きからもなんとなく、不気味な感じが伝わってまいります。その通り、ディストピアとはユートピアの反対の世界であります。 SF 小説ですとか映画などで、出てくる言葉らしいです。ユートピアの反対ですから、誰も住みたいと思わないような世界です。もう少しここを具体的に触れていきますと、政治的にも経済的にも社会的にも人間の生活が全て統制管理されているような世界のことをディストピアというようであります。よく知られたところでは、私とか私より上の世代の方は思い出すかもしれませんが、ジョージ・オーウェルという小説家が書いた1984という小説を思い出します。この小説が描いたような社会がディストピアと言っていいんではないでしょうか。この1984という小説の中にはですね、ビッグブラザー、大ボスみたいなと呼ばれる人がおりまして、この人がエリートなんですね。超エリートであるんですが、町の人たちの生活を隅から隅まで管理します。ビッグブラザーによって徹底的に管理された世界がディストピアであります。じゃあ現実にそういうところがあるかっていうと、私はふと思い浮かんだのは、勝手に思い浮かんだのは、北朝鮮という国のことを想像してしまうわけでありますが、そういう社会には誰も住みたいとは思わないはずです。ユートピアもディストピアもいずれも空想上の世界でありまして、現実ではないにせよ、将来この世がどうなるかということを考えたときに、これからこの世はユートピアに向かっていくのかディストピアに向かっていくのかっていうふうに考えるとですね、なんかディストピアの方に向かっているような気がしないでしょうか。もう一つの カタカナのこと、カタカナというかアルファベットの言葉をご紹介しますと、もうこの頃 IOT という3つのアルファベットを組み合わせた頭文字を聞くことがあります。 IOT、 これ世の中はこれからこういうふうになっていくんだそうです。 IOT 社会になっていくんだそうです。これ何かというと、すべてがありとあらゆるものがつながっていく、そういうネット社会ができていく、まあ、この IoT がこう実現していって、何から何までつながっていくと、まあ、そういう社会が今目指されているようなんですけど、それによって生活がもっと快適で、まあ、もっと便利な暮らしになるという話なんですね。冷蔵庫もテレビも電話も掃除機も洗濯機も自動車も全部がネットでこうつながっていくというのが IoT ということなんですが、確かにまあ経済新聞なんか読んでると、それで世の中便利になっていくのかなというふうにも私も思いますけど、その背後をちょっと考えてみるとですね、全てがつながるっていうことは、私たちもの情報もつながっていくわけでありまして、プライバシーというものが全部筒抜けの社会、もっと言うなら私たち一人一人は自分が管理されているとか、誰かの思いのままに操られているとは全然思っていないんですけど、自由に生きているつもりなんですが、ところがどっこい、実際には何かによって、誰かによって丸見えになっていて、全てが支配されている。現代社会が着実にそのような社会に向かっているという側面は否定できない気がいたします。便利で快適な生活は実際には自由がなくて、誰かによって何かによって支配されてしまっている生活なのかもしれません。なのに私たちは自分が管理されているなんということはついぞ知らずに生きておりまして、でも実際には目に見えないビッグブラザーによってすっかり私たち飼いならされてしまっている。まさにこれぞディストピアであります。あくまでもこれは空想上のお話であってもらいたいのですが、情報社会というこの世の中がこれからどこへ向かっていくのか誰にも分かりません。私たちももちろん分かりません。ひょっとするともうビッグブラザーがいるのかもしれない。その人物には世の中のすべてのことが分かっているのかもしれない。けれども私たちには世の中がどうなっていくのかは全く分かりません。私はビッグブラザーには支配されたくありませんが、神様には支配していただきたいと思います。なぜかというと、神様は私たちを愛によって支配されるからであります。神様とビッグブラザーの違いはそこです。その支配が愛によるかどうかであります。愛によって支配されるのであるならば、それは管理されているのではありません。それは守られるのです。支えられるのです。育まれ 養われるのです。今日の聖書の言葉を見ていきたいと思うんですが、まずは旧約聖書エゼキエル書の言葉を見てみましょう。預言者エゼキエルは紀元前6世紀にエルサレムがバビロによって滅ぼされたところの預言者であります。その時エゼキエルはもうすでにバビロニアによって連れ去られバビロン帝国に住んでいたようでありますが、そのバビロニアにいながら我がふるさと我が黄金の都エルサレムが滅亡したという知らせを彼は聞かされるのです。神の都エルサレムの滅びはユダヤ人にとってまさしく終末の出来事の現実であります。終末が起こったということであります。そうした時に神の言葉がエゼキエルに臨みまして、今日の御言葉がその時同じく捕囚されていたユダヤ人たちに語られていきます。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し彼らの世話をする。私は良い牧草地で彼らを養う。私が私の群れを養い憩わせる。私は失われたものを尋ね求め追われたものを連れ戻し傷ついたものを包み弱ったものを強くする。主の言葉です。これをエゼキエルは預言の言葉として語りました。神はどんなことがあっても私たちを探し出す、世話をする。主なる神は良い牧草地で私たちを養ってくださる。傷ついたものを包み弱ったものを強くする神様、エゼキエルはそういう神様を終末という状況において予言をしたのでございます。明らかにこの予言の中に描かれた神は愛の神であります。よくですね、旧約聖書は愛の神よりも義なる神だ、まあ、こういうふうな見方がされるわけですけども、エゼキエルがここで表したのはまさしく愛に満ち溢れた神様でありました。今度は使徒書を見てみたいと思います。テサロニケの第一の手紙、パウロが書いた書簡であり、これぞ新約聖書の中で最も古いとされている手紙。先週もそのことをお話したかと思いますが、最も古いということはイエスの時代に最も近い時に書かれた、まあホットな言葉だというわけですよね。パウロは復活のキリストと幻の中で出会います。それまではユダヤ教の異端としてキリスト者を迫害していたんですが、パウロはこの復活のキリストとの出会いによって改心をします。そしてイエスキリストを伝えるものとなりました。今日の手紙はその思いをイエスキリストを伝えるためにテサロニケの人々に書いたのであります。さてこれを読むと、まあ、先ほど聞いたわけですが、明らかに世の終わりが終末がもうすぐやってくるということをパウロが考えていたことがわかりますけれども、パウロはここで終末とか世の終わりという言い方はしておりません。主の日 こういうふうに呼んでおります。主の日。主の日とはキリストがまたやってくる日であります。そしてその日その時は盗人のように突如やってくる、まあ、こういうふうにパウロは手紙の中で書いたのであります。主の日、キリストの日と言ってはいるんですが、どうもそれはユートピアの到来ではないですね。これを見ると突然破滅が襲うのであると、こういうふうに言っています。そういうことを想定していたようなんです。何が起こるかわからないという恐怖にも包まれていたことでありましょう。そういう時代の中にあって、それでもそこに主イエス・キリスト、復活のキリストがいるという確信がパウロにはありました。この確信からテサロニケの人たちにこの励ましの言葉を届けたのであります。その日その時を恐れることはありません、こういう言葉でございます。そしてこういうふうに言いました。あなた方は暗闇の中にいるのではありません。あなた方は皆光の子です。昼の子です。だからその日その時を希望を持って迎えようではありませんか、このように呼びかけるのであります。そして少し詩的な言い方をここでしておりますね。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶって迎えましょう、このようにパウロを呼びかけております。いわばこの堂々と救いの希望の兜をかぶり、大しく与えられた日々を生きていこうではないか、こういうふうに語っているのであります。でこれ、まあ、詩的な言い方ですので、パウロが何を言いたいのかということを考えてみるとですね、一言で言うならば、私はこういうことだと思います。身を慎んでいきましょう。ジタバタしないでいきましょう。たとえその日が来るとしても、主の日が来るとしても、大騒ぎすることなく粛々と生きていきましょう。たとえ明日世界の終わりが来ようとも、私は今日リンゴの木を植える。お聞きになったこともあるかと思います。ルターの言葉とされているこの一言が、パウロがテサロニケの人たちに送ったメッセージを私たちにも伝えてくれております。終わりの時、神様は私たちを包んでくださる、養ってくださる、守ってくださる。これがバビロニアから予言したエゼキエルの終わりに関しての言葉でありました。パウロは終わりの時にあっての心構えを語っております。身を慎んで粛々とあれ。そこではパウロもテサロニケの人たちも終わりの時ということを強く意識しておりました。その思いがいつも心にまとわりついていたのであります。ではイエス様はどうだったでしょうか。イエス様は終わりをどのように語ったのか、それが今日の福音書マタイの25章の例え話であります。 羊とヤギを分けるという例えで、このお話が進んでおりますけど、やはりこれが世の終わりを描いたお話だということは説明するまでもないと思います。王が言いました。あなたたちは祝福されている。天の国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時訪ねてくれた。すると祝福されたその人が言いました。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げましたでしょうか。いつそんなことをしましたでしょうかね。こう尋ねました。本人覚えがないのです。ここがこの例え話の肝であります。覚えがない。この人、救われようと思ってやってなかったんです。ただそのように生きていたのであります。それが自分のすべきことと思ってそうしたにすぎません。祝福されたこの人は全く身構えていない自然体だということが分かってまいります。まあ、ここを読むとですね、先ほどのパウロの大げさな表現、信仰と愛の胸当てと希望の救いの兜、救いの希望の兜をこの人は身にまとっていたんだろうかな、なんていうふうに思ってしまうほどこう自然であります。いや、むしろ信仰と愛と希望を身にまとっているからこの人身構える必要が全くなかったのかもしれませんね。まあ、パウロがこの武具を身につけてという語るこの比喩に惑わされないようにしたいと思います。教えに従って生きるというよりも生き方そのものがそういうスタンスになっていたんだなということに気づかされます。飢えている人のため、旅人のため、病人のため、牢にいる人のためにこの人は生きていました。自分のためにももちろん生きているわけなんですが、この人は同時に隣人のために生きていたことがわかります。そしてさらにその隣人というのは誰なのかというと、ここで私という言葉で表されていますが、この私というのはこの例え話を語ったイエスご自身であります。この最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この人は隣人のために生きました。そしてこの人は同時に主イエスのために生きたのであります。隣人のために生きるということはそのまま神のために生きるということなんですね。それが祝福された人であります。それが御国に迎え入れられる人なのであります。身構える必要はありません。主を信じてイエス様と共に生きるとき、そうした人生へと私たちは導かれていくのです。祈ります。天の神様、どうか私たちをこうして礼拝によって 礼拝の中で聞く御言葉によって、礼拝の中で捧げる祈りによって、賛美によって、私たちをあなたとつないでください。そこから愛によって支配された人生を私たちに歩ませてください。神様のために、隣人のために、そして自分のために生きる生涯を教えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。